新平家物語連続講義第66回時和木の巻夫残訴吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は金売り吉次が人会の口縄と打ち合わせをして今日の美女を狙う場面をお送りしました。吉次が都を離れるのをこっそりと見送った時忠はその翌日六原へと向かいました。遺憾を正し従者も多く連れて網代車での参上です。実はこの日時忠は姉である時子そして姪にあたる徳子を連れて後白河上皇の御所を訪れることとなっていました。この徳子は時子と清盛の間に生まれた娘で後に高倉天皇の中宮となり建礼門院と呼ばれる女性であり後の安徳天皇の母となる女性ですがまだこの時は7歳です。時子はこの徳子を抱いて車に乗り時忠の乗った車がその後に続き武者車役人雑式などが列をなして八条堀川へ向かっていきます。車の中で時子は何を思ったことかすでに彼女と清盛の間には男女10人近くの子がいました。その一方で男盛りの夫清盛には昨年時和との問題が持ち上がってしまいました。これ以上夫の出世は望みたくないそんなことを願う時子でした。それでは本文を見ていきます。ふと車が止まった。時忠の車が彼女の車の横へ寄っていた。
姉君ミスをあげてしばしご見物なさいませんか。
どこですかここは。
西八条です。彼方は島原の里三部の里二筋の川は神谷川御室川です。そして遥か末に淀が見えましょう。なんと広らかな眺めでしょうが。
仙洞御所へ伺うのに何しにこんな田舎めいた都外れへは。
いえいえさして遠回りでもありません。まあ姉君よく見てごらんなさい。彼方こなたに働いている数千の人間を。
あれは何をしているのです。
新しい町をここに建てようとしているのです。縄を引いて地割りを案じている役人土を運び土を持っている土工の群れまた遠く飲みの音が聞こえるのは石工や大工たちの匠小屋です。半年もしたらこの辺はまるで違ってしまうでしょう。
そして何ができるのであろう。
西八条のお住居です。また御一門や家臣たちの家々です。自然それに伴う町屋もできましょう。古い京都の中に全く新しい地区域つまり平家町が生まれるので。
まあ六原もある上に。
六原などは狭くてならぬと将来を考えての奥和立てに沿えない。何しろ旧の大きな清盛殿のこと何を考え出すか計り知れません。全く腹の大きなお人だ。その人の妻たる姉君です。ようご自覚遊ばせよ。
時忠殿、あなたはそんなことを私が喜ぶとでも思っているのですか。
もちろん女と生まれてそういう夫を持ったことは祝すべきだと思いますが。
滅相もない。六原だけでもたくさんです。その上西八条の開地など思うても煩わしい。殿に思いとどまっていただきます。
今日も投げに彼女は蓮を下ろした。時忠には意外であった。実はどんなに姉も喜ぶかとわざわざ道を回らせてきたのだった。それが夫婦の間でまた問題になったりしては逆効果というものである。
いや女とは気の知れぬものだ。欲心執着は男以上なのに喜ぶことを喜ばない。
時忠は車の中でつぶやいた。二両の車はやがてそこから遠くない八条堀川の後白河上皇の仮御所へ近づいていた。さて時子の妹である茂子はこの前の年後白河上皇との間に一人の王子を産んでいました。後の高倉天皇となる憲仁親王です。実は今回の時子の訪問は上皇から憲仁親王の顔を見に来るようにという招きがあったことで実現しました。介添え役としてやってきた時忠は中庭越しに聞こえてくる王子のむずかり声などを聞きつつ自分が王子の叔父となったことへの 考えにふけりつつも、わんぱくだった少年の頃、また血気にあやった青年の頃の回想にふけりました。そしてこれからは皇室につながる進化の身として用心せねばとの自覚を新たにしていました。それでは再び本文を見ていきます。壺を隔てた内殿にも姉妹の笑い声がむつまじい。喜びは愛に似ている。しかし時忠の喜びと姉妹の喜びとは全く違ったものだった。やがて別殿で上皇の子産があり、子産の席には時忠も加わった。また時忠の弟で近頃院の近所に召された近宗も陪席した。上皇は幼い徳子をそばへお寄せになって、そのわらべ髪を撫でながら、
女の子は男親に似、男の子は女親に似るのが多いというが、この姫もどちらかといえば清盛によの
とおっしゃったりした。そしてしきりに、
よい子よ、うまし乙女よ
と褒めて、膝へおのせにならないばかりに可愛がられた。母の身の時子にすると、それは無常の光栄にも思われたし、情として妹に会ったより王子を見たよりも内心では今日中の嬉しさであった。
時子、和御瀬と清盛との中には一体何人お子があるのか。
ほほほほ、あまりに多すぎてお答えのしようもないほどでございます。
男の子が多いのか女か。
女子が多うございます。
徳子は何番目の姫か。
確か三女でございました。
確かと覚えも紛れるほどかよ。はっはっは。では徳子一人ぐらいは茂子のそばで養おうもよいの。のお姫、朕のそばにこのままいませ。どうじゃ、嫌か。
徳子は泣き出しそうになり、上皇のお手をもがき抜けて母のそばへ逃げてきた。
この通り、まだ本当にややでございますから。
無理もない。これからは折々茂子のもとへ遊びによこせ。
そしてよう慣れた頃にとどめを置くがよい。上皇は実にお優しい。と、時子は心からありがたく思った。その上皇がまた彼女の家事の気苦労について思いやり深くいろいろ尋ねられたり、また夫の清盛の短所長所をお挙げになって、将来のこと何くれとなく励まされたりしたので、時子はなおさら上皇のご親切に心酔してしまった。こんな良いご主君はないと思った。さてこのあと時子は上皇の口に惹かれて、ついつい夫清盛についての愚痴をこぼしてしまいますが、新平家物語の作者である吉川英治氏は随筆新平家の中でこんな風に述べています。青年期の清盛、40代の清盛、晩年の清盛とおよそ3期に分けて考えてみると、彼もまた生理的年齢の段階に従って、その現行から人間までがだいぶ違っていったのではあるまいか。そう、今扱っている部分はこの区分で言うならちょうど真ん中の時期にあたるわけですが、さらに吉川氏はこのようにも述べています。清盛ばかりでなく、伝記上の一個人の間を通貫する場合、外形や周囲の情熱だけでなく、そのもの自体の成長から初老を超えていく内面の生理的変化も見てゆかないとわからないことが多い。ちなみに初老は40歳のことですが、このような人間の生理的な部分での変化と性格の変化の関係にも考慮しながら、彼の悪行といわれる国脈もその性格の本質も十分に書き極めてみたいと自分へ期していると吉川氏は述べています。個人的なことですが、僕自身もちょうどこの清盛の年齢に近く、生理的変化と現行の変化の関係という点は非常に興味深く感じたので、ここに引用しました。本日の授業はここまでになります。